体験談。愛知県和田純喜さん、25歳。辛い時助けてくれたのはバカにしていた兄。人の思いに触れた時、すべてが変わり始めた。仕事に励み、青年部活動を頑張っていた2年ほど前のこと、和田純喜さんはメンタルブレイクを起こした。体調が優れず、精神的に追い込まれていたその時、和田さんが目にしたある人物の姿とは、自分で言うのもなんですが、僕は子供の頃から明るくて元気なタイプ。教室ではいつも友達に囲まれ、みんなでワイワイ楽しく過ごしていました。中学、高校では部活で大好きな野球に打ち込みながら、周りの推薦で生徒会の役員も、毎日友達とバカ話で盛り上がったり、同じ目標に向かって仲間と泣いたり笑ったり、みんなをまとめてリーダーシップを発揮する難しさと面白さを学んだり、充実した学生生活でした。お兄ちゃんは何もできていない。俺の方がすごいんだ。そんな和田さんにとって、家族で実践していた霊友会の教えは、物心がついた時から身近なもの。部活が忙しく、弥勒さんには参加できなかったが、引退した高校3年生の秋、久しぶりに参加した。そこで、当時支部の学生部責任者を務めていた S さんと出会った。高校を卒業したら車関係の仕事に就こうと考えていた僕は、どの職種がいいかを決めあぐねていました。そのことを S さんに話すと、車に関することでも、特に何に興味があるの？じゃあこういう職種はどう？と丁寧に僕の思いを聞いてくれ、アドバイスしてくれたんです。おかげでやりたい仕事が明確になり、今の会社に就職することができました。また S さんから誘われ、支部の学生部執行部になった和田さん。4年前から S さんの後任として学生部責任者を務めている。はじめは戸惑うことばかりでした。僕が過ごした学生時代と全然違う境遇の中高生がたくさん。何か相談されても何て言えばいいんだろう。うまくアドバイスできるかなって。でも僕にでも話を聞くことはできる。そう思って僕の場合はこうだったよ。と自分の経験を伝えることを心がけてきました。あの時話を聞いてくれてありがとうと言われた時は本当に嬉しかったですね。中高生に寄り添う良きお兄さんとしても成長していった和田さん。そんな彼を語る上で欠かせない人物がいる。それが兄の隆さんだ。僕は3兄弟の末っ子です。姉は8歳も離れているので少し遠い存在でしたが、4歳上の兄とは幼い頃からキャッチボールをしたり、いつも一緒に遊んでいてずっとそばにいる存在でした。実は兄は生まれつき心臓に病気を抱えています。負担がかかるからとプールの授業は休んでいたし、体調を崩して何日間も学校を休んだり、短期入院することも時々ありました。それが原因でクラスに馴染めなくて友達があまりできず、勉強も遅れ気味に。また兄は野球をやっていましたが、なかなか思うように上達しませんでした。調理の専門学校を出た後も、職場の人間関係に悩んで転職したりと、順調とは言えない人生を歩んできました。そんな兄より僕の方が友達も多い、野球もうまい、先生にもたくさん褒められてきた。お兄ちゃんは何もできない。俺の方がすごいんだ。と昔から兄のことをバカにしていました。どれだけ辛い思いをしてきたんだろう。どれだけ苦労してきたんだろう。今から2年ほど前のこと、仕事も順調で、学生部責任者として相変わらず頑張っていた和田さんだったが、突然心身に不調をきたしてしまう。次の弥勒さんに去年より多くの中高生に参加してもらいたい。友達に声をかけ、導きに取り組んでいる支部の中高生に、いい結果をつかんでもらいたい。そう思って頑張っていた時期でした。でも、なかなか思うような結果が出なくて、どんどんプレッシャーが増していって、 とうとう体調を崩してしまいました。それから数日間は頭痛と吐き気が止まりませんでした。仕事には何とか行ける程度まで回復した後も、休日は何もしたくない。家から出たくない。辛い。しんどい。そんな風に思ったのは生まれて初めてのことでした。そんな状態が1ヶ月以上続き、どうしようもない絶望感に苛まれていた時、両親と兄が僕が元気になることを願って一生懸命お経をあげている姿が目に飛び込んできたんです。両親が、兄がどれほど僕を心配しているのか、そのことに初めて思いを馳せた瞬間、涙が溢れてきました。僕のために一生懸命念願を続ける兄。その姿を見ていたら、子供の頃からの二人の思い出が蘇ってきたんです。兄弟喧嘩をしても、必ず自分が折れて、僕に謝ってくれた兄。僕が少しでも落ち込むことがあると、カラオケやバッティングセンターに連れて行ってくれた兄。昔からずっと弟思いの優しい兄でした。それなのに、兄なら弟のためにそうするのは当たり前だろうとさえ僕は思っていたんです。兄は病気のせいで今までどれだけ辛い思いをしてきたんだろう。どれだけ苦労してきたんだろう。兄の気持ちを少しも考えず、自分には関係ないって顔していた。なんて申し訳ないことをしてきたのか、涙が止まりませんでした。不思議なことに、その日を境に体調は回復していきました。そして、今までの自分を見つめ直していくと、昔から母に言われていたある言葉をよく思い出すようになったんです。今度は自分が兄を助ける番だ。兄は僕より前から学生部執行部をしていて、僕が責任者になってからも続けていました。でも、人と話すのも、人前に立つのも苦手で、いつも裏方的な役割。今思えば、そういうところでも、どこか兄を下に見ていた気がします。そんな僕に母はよく言っていました。お兄ちゃんにはお兄ちゃんの、あなたにはあなたの役割がある。あなたは人前に立ってみんなを盛り上げるのが得意。お兄ちゃんは苦手かもしれない。でもお兄ちゃんは人の気持ちをすごく思えるのよ、と、その意味がやっと分かった気がしました。僕が健康に恵まれて、いろんなことを頑張ってこれたのは、自分一人の力じゃなかったんだな。僕の成長や活躍を念願してくれた家族、支えてくれた人がいたからなんだな。そう気づいて感謝の気持ちが湧いてきたんです。それから今の自分にできることを精一杯やろうと、再び前向きな気持ちで中高生と関わるようになりました。また自分自身ももっと周りの人を思える人間になっていこう。そう思い体調を崩していた同僚や仕事を辞めて悩んでいた中学時代の友達に霊友会の教えを伝え導きました。そうやって少しずつ前に進んでいこうと今兄弟で一緒に霊友会の教えに取り組んでいます。もう一つ和田さんを奮起させることがあった。昨年たかしさんが仕事のストレスでうつ病と適応障害と診断されたのだ。今度は自分が兄を助ける番だ。兄の病状を聞いた瞬間、そう思いました。毎日兄と会話する時間を設け、一日でも早く回復するように、一生懸命お経をあげて念願を続けました。その後、紆余曲折があって、現在は休職中ですが、兄はかなり元気になりました。自分がそうしてもらったように、兄の幸せを願って、これからも寄り添っていきます。自分自身の人生のために、動き出した兄の心。1月19日に開催された、釈迦殿青年部新年大会成人式、そこに和田さん兄弟の姿があった。弟に対して、昔からどんな思いを持ってきたのか、今何を感じているのか、兄、たかしさんに話を聞いた。純喜はみんなの人気者で、スポーツもできて、すごいな、羨ましいなって思っていました。イケメンですしね、笑い。でも、嫉妬はなかったです。親の影響かはわからないけど、 弟を助けるのは当たり前だと思うし、それに縁の下の力持ちというか、周りの人の支えになることは自分にとってはすごく自然なことだった気がします。ただ、自分が助けられる側になって、俺、人に弱音を吐けない、頼るのが苦手だったんだなって気づいたんです。今日、釈迦殿で青教官を読授しているとき、涙が溢れてきて、変わりたいって思いました。もっと自分をさらけ出せるようになりたいし、人前でも話せるようになりたい。仕事にしても、結婚や将来のことにしても、今まで無意識に諦めていたこともあったと思います。いろんなことに挑戦したいから、自分自身の人生のためにこの教えに取り組んでいこうと思いました。兄の言葉を隣で聞いていた弟、純喜さんは、そんなことを思っていたなんて、一緒に参加できて本当に良かったです。自分の人生も、関わる相手の人生も大切に思って、共に未来を切り開いていける人間に成長していきたいです。これからも兄弟で助け合って力を合わせて頑張っていきます。